7章の8節からお読みしてみたいと思います。コリント人への手紙第2、7章の8節。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためにでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから、私たちを慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めていきます。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。今お読みした箇所からもう一度、読んでみたい言葉があります。それは9節の中にあります。あなた方は神の御心に沿って悲しんだという表現ですね。それから10節、神の御心に沿った悲しみはという言葉です。さらに11節、ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみはとあります。悲しみという時に神の御心に沿った悲しみと言われています。これに対してちょうど反対の言葉は、世の悲しみっていうふうに言われています。それは10節、世の悲しみはと書いてあります。今日は悲しみっていうことを中心に考えてみたいと思います。悲しみ、私たちは悲しいことをしょっちゅう出くわしますよね。神様を信じている者として、どうして悲しみがあるんだろうかということ、やっぱりお考えになると思いますが、いかがでしょうか。中澤先生の話はですね、難しい難しいってもう言われ続けてですね、今日まで来て、やっぱり今日もまた難しい話にいたします。悲しみなんていうね、簡単なことをなんでそういうふうにまたひねくり回したような、こねくり回したようなお話をするんでしょうか。これはもう中澤先生の趣味にお付き合いすると思ってですね、お許しいただきたいと思うんです。実は先週のこの JWTC も悪という問題について ご説明しました。この世の中で悪がある、この悪というものをどう理解したらいいのかっていうことで、ここからが難しくなるんですけど、アウグスティヌスという人が人間の罪の結果全ての悪が生じてきたんだと言ったんですってね、こういう話になると、アウグスティヌスって誰から始まって、全ての悪は人間の罪によるって言うけど、なんかね、アウグスティヌスは分かってたし、中田先生は分かってるかもしれないけど、我々なんか言葉は分からないわけじゃないんだけど、こういうふうに思ってそこに距離感があるんだと思います。とにかく人間が罪を犯したために悪いことの全て起こったんだ、こういうことですね。でそこで問題になるのは、特にですね、自然界の悪いことっていうことでしたね。自然界の悪いことまで果たして人間の罪の結果生じたんでしょうか。私はこのことを確かめるためにわざわざアメリカにまで行ってバス博士に聞きに行ったっていうことを申し上げました。そうだと言われたのでですね、私はもうそれ以上お話をしなかったんですが、アウグスティヌスとやっぱり変わらないんだなと思ってですね、そのままもね、私よりも20歳近い年上の先生ですから、もうそれ以上議論しても難しいと思って、あ、そうでしたか、終わったんですが、でも全部がクリスチャンがアウグスティヌスの考え方を持ってるわけじゃないです。特にですね、自然の災害っていうのは人間の罪の結果だって思われますか。思う人たくさんクリスチャンにいるんだけど、罪を犯さなかったらね、地震も津波も何もなかったんでしょうか。多分皆さんそうは考えないと思うんですよね。だってこの地球できた初めから地震らしきもの、津波らしきもの、何かそういうもの起こってたんですからね。人間が住んで人間に不都合だと災害って言いますけど、そうじゃない世界っていうのはやっぱり災害じゃないですよね。そうなると罪を犯した結果地震が起こってきたっていうのはとっても抵抗があると思います。一般の人、クリスチャンじゃない人にとっては当然そうですよね。でライプニッツという人がですね、いや人間にとって悪っていうのは罪を犯したからっていうアウグスティヌスの考え方でだけじゃないんだよ、そうじゃなくて3つの悪があるんだよって言ってね、で今度は分かりにくい話、また形而上学的な悪とかですね、物理的な悪とか道徳的な悪って言い始めたから分からないにくいですね。物理的悪って分かりやすいんです。自然の災害のことだと考えていただきいいでしょ。それから人間の悪って言ったらですね、アウスビッツでもいいしね、なんか人間の悪っていっぱいあるじゃないですか。そういうものを考えてもいいわけです。ところがその形而上学的な悪っていうのが分かりにくかったわけです。でそこはですね、やっぱり神学とか哲学の言葉の使い方や考え方などをこう理解してピタッと来なくてもね、まとめ方だから変なこと言ってる人がいるなと思えばそれでいいんです。ところがね、一生懸命理解しようとすると形而上学的悪って何でしょうか、理解しようとするとこれ分からないんです。言ってる本人もあんまり分かってないか、分かってるけどもこうちょっとニュアンス違うなって覚えてやってるので気にしないことなんです。どういうことかというとね、神様完全でしょ。被造物はね、神様が作ったんです。完全じゃないって言うんです。なぜかっていうと神様だけが完全なんだって言うんです。僕たち思うわけですよね。神様が完全なら完全な被造物作ればいいのに。そう、完全な被造物だったら神様になっちゃうって言うんです、ライプニッツはね。皆さんそう思います？ 完全なものは神がいないんだから。なんかそれがね、哲学の遊びなんですよ。言葉の遊びなんです。それ楽しいなと思える人は哲学者になれるわけ。もうとにかくそういうの嫌だな、無意味なこと言ってるのってのは哲学者になれないわけです。どうぞ皆さん哲学者にならないでいいと思ってください。哲学者って大体異常なんですよ。私もね、哲学の先生だからよくわかるんですけど、もう本当にね、学校で勉強することで異常な世界。例えばこの世の中には色はありませんって言うんですよ。色がない。赤とか黄色とか緑はありませんって言うんですよ。ただね、あの蛍光灯から発せられるところのこの波長を皆さんの目が、私のこの本はピンクと映るんですって言うんです。こちらの本は黄色と映るんですって言うんです。本来色なんてないんです。その証拠に皆さんが色盲だったらどうでしょうか。わかります、言ってる。一応あってもいいよね。色は存在しない、色盲の人にとっては。ということは別の言葉で言えば、皆さんは色盲じゃないから色があるって言うんです。つまり色として把握する能力と言いましょうかね、それがあるから色があるんだって言うんですよ。でね、普通の人はそんなめんどくさいって言わないです。はい、赤は止まれ、黄色は注意、緑は進め、ね、あの信号機見てですね、それで色はありませんなんて言ったらどう言ってます。信号機の役目は渡せませんよね。で、そういう世界に我々は哲学者の世界は入っちゃって、同じ鉛筆は2本とないんだそうです。だから1本2本3本なんて数えることは無意味なんだって言うんです。それはそうですよね。鉛筆が2本あるっていうけど、長さも違えば太さも違えば芯も違えばね、削り方も違えば、鉛筆が2本あるって言っても同じものが2本あるってのは数学でしょ。でも哲学の世界でね、鉛筆2本はないんです。そういうんです。哲学の世界では直線ってないんですって言うんです。直線ってね、そうやってあるのはね、白木で直線引くと点点点点点のがあるだけですよね。鉛筆でやったってそうですよね。ひたーっとこう直線ってのはないんです。やっぱり 0.00.00 のんびりも違わない、こう直線ってないんですよ。あるのは我々の頭の中だけなんですよ。だから哲学者は直線もないって言うんです。でも図形勉強してる人は直線引いてると、ああ直線引きましたね、ベゴベゴしてるはずですなんて言わないんだよね。だから皆さんがお分かりいただきたいのは、哲学とか神話の世界はそういう意味では異常な関心を持っていて、把握していって理屈を込める学問なんだと。ここが分かっていただくとね、まあ少し私が言っている意味も分かるかと思います。じゃあ今日の本題に帰ります。悲しみっていうことをですね、どういうふうにじゃあ神学者たちは考えるのか、これはね、結構初代の教会からね、大きな議論をしてたんです。そしてですね、初代の教会がどう議論していったかっていうことはですね、まあ今横に置いて、これを話すとまた複雑になりますので、横に置いてね、今本当に科学者であるクリスチャンたちはどう考えているのか、自然科学をね研究し、自然科学のクリスチャンたちはね、どういうふうに悲しみ、罪、悪っていう問題を考えているのか、これを説明します。これまでずっと長いことね、宗教と科学というのはいつもぶつかり合ってたんです。皆さんクリスチャンであればですね、科学って何だったのか、キリスト教にとって信仰にとってっていうとですね、いつも科学は信仰に挑戦する相手だったんです、ね、一番典型的なのはガリレオ裁判、ガリレオの裁判があった、あるいはコペルニクスとか、 つまり天動説か地動説かっていう話聞いたことありますよね。地球が自転してるのか、それとも太陽が地球の周りを回っているのか。これまでずっと太陽が地球の周りを回っていて、地球が中心だったわけです。ところが今はそんな風に考えて私たちはいないわけですよね。太陽系は太陽が中心なんです。そして地球がこう回っているわけなんです。科学では世界ではそれは当たり前なんだけど、ずっと聖書を読んでいた人々は、いや地球が中心ですよ、神様地球を中心に人間を作って、そして太陽も朝夜ちゃんと会うようにやってくれて、全ては地球が中心ですよと思ってたんです。聖書はそう言ってると思ってたんです。そう解釈できたんです。でもこのガリレオの言ったこと、コペルニクス的展開と言いましょうかね、全然土台がひっくり返っちゃうということが起こって以来ですね、もう物理学であれ、特に生物学、これが進化論なんで、ダーウィンの進化論、これはとんでもない、神様が人を神の形に作った、アダムとエバはこう作った、それなのにね、猿から人間になったとか、アミーバーからね生物がどんどん進化した、とんでもない、ダーウィンの進化論はもう徹底的にキリスト教の信仰とは対立するものとして考えられてきたわけです。ところが自然科学をやっていくと、進化はあったかもしれないな、突然変異だけじゃなくて自然淘汰っていうことだけじゃなくて、ダーウィンが言ったことはね、まあ、そっくりそのまんま当てはまるわけじゃないけど、やっぱりこう生命っていうものが実は大きく核が、細胞核が分裂していって、そしてこう DNA の研究なんかしていくと、確かにミトコンドリアのね人間とかさほど違わないということになっていって、そして果たして簡単に生物の進化ということはありえないと言えるのか、いや言えないだろうということがだんだんだんだん明らかになってくる。クリスチャンとしてはですね、それは危険だ、それはおかしいっていうことでね、もう一生懸命反対する人がいますが、でも科学者たちは、科学っていうのはね、もう本当に何であれ神様がいようがいまいが、何であれ実験して細胞を分析してそして結論出してくれる。私たちはクリスチャンですから、偶然の進化論なんていうのは絶対に信じていません。これははっきりさせてください。進化が偶然に起こるとかですね、神様なしで生命が誕生するとか、仮に進化があるとしたら進化するとか、そんなふうには思っていないんです。それはありえない。でも自然というものが今日に至るまでどんなプロセスをたどってきたのかは、科学が明らかにできるものなら明らかにしていただいたらいいってこう考えてくるようになったわけです。つまり対立しないという、そういう考え方が確認されていくんです。カトリックの世界はですね、20世紀の初めにこれが起こってきて、20世紀のちょうど半ば、1950年代にそのことが法王からはっきり言われます。で、1960年代第二バチカン公会議以降、ほぼカトリックでは進化論も含めて科学とそして信仰とが対立するという考え方を持っておりません。持たないようになってきた。自由主義神学といいましょうか、あるいはですね、 教会のメインラインの人々は、これはですね、前世紀ぐらいから基本的に科学の方法は科学として受け入れましょうと言って尊重してきたんです。だから今日言うですね、メインラインといわれる、いわゆる戦前からある大きな教派 NCC 家っていうんですけれども、日本キリスト教団をはじめとするね、そういうグループの教会と先生たち、クリスチャンたちは基本的に科学的な思考に真理があるということを受け入れております。問題はそれに反発した福音派といわれるグループなんです。ファンダメンタリストといわれるグループなんです。2000年の初め頃、いわゆるファンダメンタリスト運動というのが起こるわけです。彼らは実はその自由主義運動がしかり、さらにメインラインの教派が科学に対して、あるいはいろんなことに対してオープンな姿勢を持っている危機感を感じて、だんだんですね、彼らが奇跡も認めない、場合によっては復活も認めない、いろいろとキリストの神神聖も認めないとかね、いろいろ怪しくなってきてしまうので、それに対して反発があったわけですね。聖書神様の言葉でないなんていう人も出てきたりですね、キリストは神ではなくて人であるなんていう人も出てきちゃったり、復活を分かんないなんていう人が出てきちゃったらね、これ信仰の本質までこうずっとチャレンジ受けちゃいますよね。そうなるとクリスチャンじゃなくなっちゃうわけですよ。そこでそういうものを否定していかなきゃいけなくなって、反動的に行動していくわけですね。そうするとメインラインといいましょうか、そういうキリスト教の動きは聖書から離れているからやっぱり良くないって言って、聖書信仰にしっかり立ったのはいいんだけれど、まあそれ一緒くたになって全てがですね、かたくなになっていくっていう、そういう歴史を実は20世紀ずっとたどっていったわけです。でそれがだんだんだんだん柔らかくなっていく、マイルドになっていくっていうのが福音派の歴史だったわけです。いつ頃からだんだん柔らかくなっていったのかって人によって違うんだけれども、まあ戦前は大体硬かったんだけれども、60年ぐらいから少しずつ新しい考えが入ってきて、70年ぐらいにそれが大きな大きな論争になるんです。70年ぐらいにいわゆるファンダメンタリストと言われる人たちと福音派が分かれていく。その根はですね、50年代60年代であるんですが、70年代頃はっきり根本主義者と福音派が分かれていきます。そして福音派と言われる人はたちはやっぱり本当に科学とか学問とかとはどういうふうに折り合いをつけていくかということで悩んできたわけです。それが80年代から90年代、その時その時によってテーマが違うんです。自然科学と信仰というものが本当に論じられるようになってくるのは信仰者の中で90年代に入ってからなんです。90年から今日まで自然科学者たちが神様の御心をどう捉えたらいいかっていうことを考えている本は本当にたくさん出ています。でそういう流れの中で実は悲しみという問題をお話ししたいと思います。どういうことか。最初やっぱり悲しいことがあるという時に、神様はどんなふうに考えているんだろうかということで、こういう考え方まで教会の中ではすぐ受け入れられたんです。神様の御心の中には積極的な意志と 消極的な意思があります。積極的な意思はこうしようという意思なんです。消極的な意思は、まあ神様が直接望んでいたわけじゃないけどお許しになっている、まあいいかとお許しになった、許容の意思と言います。皆さん聞いたことありますよね。少なくとも私の話を聞いたら何度も何度も聞いたことがあると思います。はい、神様は積極に望んでいないけどもね、でもお許しになっていたんですよっていう話はしていると思います。それはだいたい80年代までキリスト教の教会の中で、福音的なクリスチャンの中で言われてきたその考え方だったわけです。でも最近はですね、もう少し真面目に神様のご意思を考えようじゃないか、自然科学者という人たちが現れて、1990年頃から2000年、2005年、6年、皆さんはねご存じないと思いますけどね、2006年っていうのはですね、無神論者にとってはですね、実はエポックメイキングの年と言われるんです。2006年、それはどういう年かっていうとですね、その時に一冊の本が出ました。この本は神は妄想であるという本が出たんですね。生物学者の本です。リチャード・ドーキンスっていう生物学者の本なんです。それは代表される人であってですね、まあ、その他生物学者、科学者たちの間でやっぱり私は神は信じないということをはっきり言ってくる運動が起こって、2006年リチャード・ドーキンスの神は妄想かっていう本が出たんです。お読みになるとすぐ分かりますが、日本人読むとね、これは中学生の常識、多分ね、うちの中学生の子供たち、まあ、孫たちに聞いてみたらね、そんなのは学校で習った先生の言ってることです。でも問題はキリスト教の世界でそれを言われるから、だから問題になるわけですね。だからね、今日本人で中学生の子供に伝道するということは、アメリカ人で世界やイギリスの世界やキリスト教の世界では、こういう最先端の科学者に対応して話をしないと本当のところを言うと伝道に導けないっていうことなんです。日本人のクリスチャンはそうね、ある面でどこかでそういう問題はもう割り切って、そして信仰に飛び込んでいるんです。でも大体小学生から中学生になるとみんな信仰を離れるでしょ。その多くはね、まあ、具体的にそうだけど部活が忙しかったとかね、いろいろありますけど、大体背景に教会学校で学んだ創世記の話と中学校の教科書で学ぶ生物や歴史の話食い違うので、親にももう言えないんですよ、学校で違うこと習ってるって。親もですね、猿から人間になったら何だねでこうクリスチャンの本読んでね、一生懸命言うわけです。だからクリスチャンのある人たちは世俗の学校行っちゃいけないと言ってホームスクリーングっていうのを始めちゃうわけですよ。なんでホームスクリーングを始めるかって、最大の理由は進化論を教えたくない、親が子供に。私は世俗の学校行って大いに勉強してきなさい、いいとこ全部勉強してきなさい、それで崩れるような信仰だったらね、そんなの初めからやめた方がいいと私は思ってるから、ホームスクーリングなんてね、教会で始めるとか私で始めるっていうのは意味はないと思ってますけれども、でも少なくともそういうクリスチャンがいること、それ知っておかなきゃいけない、そういう名残が今でもあるっていうことなんです。でも1990年頃から実は本当に素晴らしいクリスチャンたちが神の御心を考えながら、そしていろいろと整理してきたんです。いろいろ細かいことや難しいことはありますが、物理の世界でもですね、生物の世界でも法則って言うんだけど、実は思っている以上に法則というのは 決まっていないっていうことが分かったんです。不確定な要素が大きい。だからこうなる可能性もある、さあなる可能性もある。いや自然法則だから全部決まってるんだって僕たちは思いがちですよね。でも法則そのものが非常にこうあちらにもなるこちらにもなる、そういう可能性を見た非造物だったっていうことが分かる。そしてですね、これは人間の想像と考えてみるとやっぱり非常によく似ている。人間はですね、自由意志を持っているの分かりますよね。で、人間は自由意志を働かせているので、こうなるのかああなるのか分からないっていう要素があるの知ってますか。神様全部お決めになっているんでしょうけれど、でも人間が決められるの分かります。実際皆さん体験してそうじゃないでしょうか。ちょっとお聞きしますが、今日 JWTC に来る、これは皆さん決断しておいでになったでしょうか。意思が入ってるでしょうか、入ってないでしょうか。全然入ってない人いますか。つまりですね、私はこう神様から決められているのでですね、もうここ来る以外に選択肢ゼロであってね、もう導かれるまんまに追いきましたっていう人もいるかもしれないけど、多分皆さんのある方々、今日は行こうかな、どうしようかなと迷われたんじゃないかと思うんです、ね、行かないとね、やっぱりクラスの他の方に悪いかしら、中澤先生も寂しく思うかしらみたいなね、お付き合いで行ってあげましょうかとかありますよね。学びたくて来たっていう人もいると思うんですけど、で何にしてもね、今日の活動で全てご自分の意思だと思いません。でもね、クリスチャンである限り神様が導いておられる。なぜかって言ったら、私の選択も私がいろいろ決めることも神様が背後におられるとまず信じてますよね。それからね、精霊の導きも信じてるし、私たちのね、自然価値観、我々の生き方っていうのも導かれてしまってるんですよね。大体どうですか、今日パチンコに行こうかと迷ったっていう人はいますか。で、あるいはディズニーランドと行こうかって思いませんよね。なんでかっていうと、すでに我々の価値観とかですね、我々のライフスタイルは相当いろんなことで決められちゃってるの分かります。選択もしてるんだけれども、大部分は決まってしまっているっていう要素が分かるでしょうか。でも選択してますよね。で、これはね、人間の世界でもそうなんだからけども、実は物理の世界でも自然の世界でもそれで同じなんだっていうねのが、大体自然科学者がそう言ってるわけなんです。ただ人間のようにですね、意思を働かせてこっちを選ぶかあっちを選ぶかっていうと違うんです。確かに。でも自然の法則だから全部が全部決まっちゃってるんじゃなくて、神様は自然をお作りになる時も自然のルール、自然そのものが自律的に、これが難しい言葉なんだけども、要するに自然は自然らしくちゃんと法則がある上に、でもちゃんとあるメカニズムでもっていろんな可能性がチョイスされてるんだよ。だから昨日か一昨日、昨日ですね、津波じゃなくて関東地方が何でしたかね、ハリケーン、渦巻き、竜巻すいません、竜巻、あれ竜巻が来るっていうのはね、どこまで決められているのかってね思いますよね。あるいは今日の天気どうですか皆さん。今日の天気はどこまで決められているのか。神様全、今までの考えだと神様全知全能でしょ。だからね、極端に言えば世界の作られる前から今日の天気は決まってるんですよ。だけど皆さんそうは思ってないでしょ。なぜかクリスチャンそう思ってないんですよ。神様明日運動会があります、どうぞお天気にしてください、 天地を作られる前から全部決まってたらですね、そう祈ることは無駄ですよね。どうぞ神様御心なさってください。せいぜい我々ができる天気の良い日に運動会が計画できるように神様教えてください。でも神様教えてくれない、気象庁の予想でもってやるけども当たらない、こうなりますよね。で僕たちが神様は絶対主権でどんなことも決めていて御心なんだって言った時に、こういう問題って起こるの分かりますでしょうか。でそういうことまでですね、クリスチャンは今まで考えなくても考えないで済んだわけです。いや矛盾をいろいろ感じながら、でもとにかく神様は全て支配していてくださって良いと思ってたんです。でも気になる人は気になりますよね。でも気になる人は教会来ないんです。クリスチャン辞めちゃうんです。で私たちはそういう人たちに伝道していかなきゃいけないです。日本人はそういう人たちなんだ。でそれに対して言葉を持たなきゃいけないというふうに考えたのが1990年代だったんです。そして実はこのような取り扱いの中に神様のご意志ということを考えるとき、今一番多くの科学者と神学者たちが、神学者はまだ少ないんですが、到達した結論、おそらく日本人の牧師さんや神学者や教職者はほとんど誰もそんなことを言ったことがないと思いますが、神学校でも教わりませんが、多分これが一番最先端の考え方です。最先端だから正しいかどうかわかりません。まず第一にですね、神様は被造物を作られた時に法則をお作りになりました。自然は法則に従って動いています。自然法則を認める、これ大前提です。自然法則を認めになり、神様はその自然法則の中にご自分を合わせております。ところがその自然法則というのの中で、神様はもう自然法則作ったから、もうそのまんま、あとは一切の介入なし、一切自然法則にお任せっていう神様とは思ってないわけです。クリスチャンはそういう神様を信じるのは理心論っていうんです。理心論っていうのはね、神様が自然作ったらもう自然の法則のまんまに動くんだから、人間お祈りしたり奇跡とかそんなこと起こるはずないんだというのが理心論。でも神様は自然法則作ったから、その法則に必ず拘束されるんだけれども、神様もそれに合わせてるんだけれど、3つのですね、神様がその法則の上に立って3つのご意志をお持ちだっていうんです。一つは神様が持っておられる本当に積極的な喜びの意志といいますかね、神様が望んでおられる意志、自然法則の枠の中ではあるけれども神様が望んでおられる意志があるっていうんです。例えば分かりやすく言うと、アブラハムの証明ってお考えになってください。神様はアブラハムを選んだでしょ。でアブラハムをずっとこう導いてますよね。あの神様が喜んでアブラハムを召された、これはやっぱり神様が自然の法則に基づいているけれど、その自由の中であるけれども、アブラハムを選ぶっていうことができた。で2番目の意思というのはですね、これは神様がお許しになっているというか、自由に、人間の自由に任せておられる意思、人間が選んで罪の結果、あるいは人間が罪悪を行って、その結果それを許しておられる意思がある。それは悪であってもね、悪よね。例えばアウシュビッツ、あれはやっぱり人間の悪の最たるものですよね。でもね、 アウシュビッツ取り上げますけど、人間の財政っていうのはもうあらゆるところであるわけです。戦争に行ったら人間の財政ってのはそのまま出てますよね。ボルテールのカンディートっていう本を紹介したら、あれを今読んでますね。88歳のね方がいますけど、カンディートっていう本を読むとね、人間がいかに無新しい悪を行うかっていうことの連続なんですよ。ああ、人間の悪っていうのはこの地上において歴史の中でね、とことん行われてきたんだな。なぜ神様はそんな悪を行うのかって言ったら、神様が悪の起源じゃないですよね。神様が悪のお許しになっている、そういうことなんだ。神の自由なんだ。それは人間の自由というか、人間の判断というものを最大限尊重した結果なんですよね。人間がどれだけ神に背こうと、神はある意味でお許しになっているわけです。これ2番目の悪、罪、悲しみなんです。3番目、それはですね、神様がある目的を持って悪あるいは悲しみを許しておられる。1番目と2番目とも違うんです。ある目的を持って悲しみあるいは罪、それを許しておられるということなんです。どういうことか、今日のこのですね、パウロの御心に沿った悲しみってありますよね。御心に沿った悲しみ、これはですね、パウロはコリントの教会に手紙書いてあるんです。その手紙は忠告の手紙、叱責の手紙だったんです。あんたたち間違ってる、ちゃんとやんなさいっていう、相手に悲しみを起こさせるような手紙だった。でもその悲しみを起こさせた結果、コリントのクリスチャンたちは悔い改めて立ち上がって、自らが神様の前に正しい人間であるということを証明して、その悲しみというのを益に変えていったっていうことなんです。もう一度私の話をですね、整理しますので聞いておいてください。いろいろ言うので分かりにくくなったかもしれませんけどね、まず大前提があります。それは神様はこの自然の世界を全て良いものとして作り、神様は自然の法則を作られたんです。ところが2番目にですね、2番目に今度はその大前提の上に立って、3つの神様が人間に対するお取り扱いというか、ご計画というか、罪に対する悪に対する取り扱いがあるということです。一つは、神様積極的に喜んで望んで立てられた計画ですね。皆さんをクリスチャンにするっていうのは、してなってほしいっていう計画、神の選びの中にあるっていうのはですね、これは神、この一番目の神の選択ですね。それに対して、この世の中でとんでもない神様どうしてっていうような悪が起こってくる、お許しになっている。それは人間の罪の最たるものですけれども、それだけじゃなくて、多分自然界の法則の中でもそのことが起こるかもしれない。これが地震の問題に結びついていきます。で、3番目はですね、ある目的のもとで悲しいことが起こってくる。神様はね、ある目的のもとで人に悲しい経験をさせたっていうんです。最後に この3つ目のことについてもう少しお話しして終わりたいと思います。神の御心に沿った悲しみっていうのをですね、一番よく表している旧約聖書のお話は何かって言ったら、私はこれはですね、ヤコブの生涯だと思います。ヤコブの生涯、ヤコブの生涯というのはですね、とっても大事なんです。私は皆さんの元でか、あ、違う、この前金曜日に話した時ですね、こういう話で終わっちゃったんですよね。ヤコブの生涯で、最後に触れてですね、で私たちはヤコブが言ったように失うときは失うんだ、そういうふうにヤコブ言ったから、そういうもんなんだから、津波である何であれね、地震であれ、失うときには失うんだから、もう覚悟して生きてください。それで、信仰というのは覚悟したらあとは神様に お任せして生きていくんだ、言ったんだよね。時間がなかったからとはいえですね、それで終わってずっとね、帰るとき後味が悪いんですよ。で、それはね、失うときには失うんだってね、かっこよく終わっちゃっていいけど、あれ嫌なメッセージだったよね。失うときには失うんだじゃねえ、あとは献金したらいいんだって、もう開き直ったようなね言い方で終わっちゃったんだけど、なんかもうちょっと牧師らしく話をしなきゃいけなかったよね。正直な僕はね、励ますことありませんよね。失うときは失うんだから。そうじゃなかったんだ、本当は私実は言いたかったことがあったんですけども、そこがですね、十分にこう書かなかったので、今度の原稿には書いておいたんですけども、ヤコブの生涯というのは実は失うときには失うんだって言ったんです。自分の最初にヨセフという人を失っちゃった、その次にですね、長男も失っちゃった、今度は最後の末っ子もベニヤミンも失っちゃう、もういろんなことが起こってきてね、そうするともう全部のことが自分に歯向かっていく、 Everything against me、 全部が私に歯向かってくるようだ、だから失う時には失うんだって決めて、いいやベニヤミン行ってこいってこういうわけなんですよ。でもヤコブの物語というか、ヤコブの生涯はそれで終わったわけじゃなかったんです。言うまでもなく、実はこのヨセフが兄弟に言ったことも、あなたたちは私を売りつけたようだけど、エジプトの商人に、でもね、あなたたちがそうしたってじゃなくて、神様が私を先にエジプトに使わせてくれて、民がエジプトの飢饉から救われて逃れられるようにしてくださったと、こう言ったんです。で、この言葉は実は彼が最後に死ぬ時にも繰り返されるんです。50章にも同じことが繰り返されるんです。ヨセフが言うんですね、兄弟が売ったのは自分たちの意思というよりは神様が私を先にここに使わせてください、で救ってくださるためなんだ、こう言ったんです。これが実はヤコブの生涯の終わりだったんです。で、ヤコブの生涯の中でなぜ悲しいことが起こってきたのか、これは目的があったわけです。彼らに信仰を教え、彼らが生き延びさせるために、神のご計画のもとで苦しいこと悲しいことが行われたわけなんです。このことを皆さん知ってください。神の御心に沿った悲しみというのは計画があって、その中でもって行われていく苦しみ悲しみというのが存在するっていうことなんです。震災の問題は どこに入れたらいいのかっていうことですけど、私はここではないと思うんです。つまり神がある目的を持ってね、そして悲しみを与えたとしたらですね、それは目的がわからなくなるんですね。で、一番目じゃないと思います。つまり素晴らしい神様の証明じゃないと思うんですよ、ね、アブラハムが召されたように津波で天に召されたんだっていうふうには考えにくいと思います。3番目どうでしょうか。つまりね、悪を許しておられるんだ、確かにそう言えるんですが、その悪ということは自然界の悪ですよね、人間にとっての悪です。だから一番初めの大前提と大前提に基づきながら3番目のところに位置づけなきゃいけないわけです。人間のアウシュビッツっていうのはですね、完全に人間の罪の結果なんですよ。人間の邪悪性の結果起こってくること、戦争もそうですよね。これもやっぱりね、人間の邪悪性、国家というね集団になるとやっぱり悪がこの蔓延してくるっていうことをね言わなきゃならない。そういうことを私たちは知って、やっぱり、この神の御心に沿った悲しみっていうことを考えて、パウロは実際にはね、手紙を書いた手紙で彼らコリントの人は悩んだんです。でも悔い改めて神に立ち返って素晴らしい目的があったわけです。だから良かったって言ってるんです。僕たちがいろんな悲しみに遭う時にね、どれなんだろうかっていうことを考えながら、そして神様にね祈っていく。この大前提は祈っても無駄ですけど、この3つの方向のどこかっていうのは祈りに神様は応えてくださるっていうことです。そのことを深く覚えましょう。黙祷したいと思います。